こんにちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はコーエン兄弟監督の新作ノーカントリーという映画についてお話します。これは現代がですね、ノーカントリーフォーオールドメンっていうんですけれども、その映画の取材にハリウッドに行ってきて、監督のコーエン兄弟とですね、トミー・リン・ジョーンズ、これは保安官役ですね、人間離れした殺人マシーンを演じるあのハビエル・バルデムとかその辺の人たちに会ってきましたんで、今日はそのノーカントリーについてお話します。はい、今日もいつもの通り皆さんからのお手紙を紹介したいと思います。三好信也さんからのお手紙です。はい、アメリカ映画特典いつも楽しく拝聴しています。先日ギレルモ・デルトロ監督の、パンズ・ラビリンスを見に行きました。はい、半年前から期待していた作品だったので久々に学習してみようと思い、デルトロ監督が前々作に撮ったホラー映画デビルズ・バックボーンを見てきました。はいはい、この作品もパンズラビリンスに劣らずとっても良い映画でした。映画やストーリーもいいのですが、僕が一番びっくりしたのは、主人公が預けられる孤児院内で起こる事件がスペインの内戦をそのまま箱庭的に縮小したもので、すべての登場人物はスペイン内戦下の勢力図を擬人化したものになっていると思ったことでした。僕はこの不思議な入れ子構造を、とても興味深く感じ、またスペイン内戦自体にもとても好奇心が湧きました。他にもはっきりとした入れ子構造になっている映画って他にもあるんでしょうか。もしご存知ならお教えください。ということなんですけど、これ三好信也さんからのお手紙でした。はい、ギレルモ・デルトロ監督のパンズ・ラビリンスっていうのは、要するにまあひどいですね、フランコ将軍のですね、ファシズム政権の、軍事政権なんですけども、そこのまあ軍人がですね、この主人公の女の子を愛人してたらやばいんですけど、女の子の奥さん、お母さんを愛人にしてるんですね、未亡人を。はい、でまあ非常に箱庭的なその森の中にあるですね、そのゲリラを討伐するためのまあ森にも隠れてるわけですね、その民主主義側のゲリラはですね、それを討伐するための基地みたいのがあってですね、まあそこでまあえばり散らしてるのがその、お母さんのなんていうか新しいお父さんだ、義理のお父さんになった男なんですね。でこの関係っていうのは、要するにまずその当時スペインで実際に起こってたその、フランコ政権がその民衆をその弾圧してた状況っていうのは、その非常に狭いその森の、レジスタンスと、フランコ軍側の対決にまあその凝縮させて描いてるのがパンズラビリンスって映画だったんですね。それでまあこの構造はその、デルトロ監督がですね、この前の前かなんかに撮ってるですね、デビルズ・バックボーンっていう映画もそうだったんですね。それはなんか荒野のど真ん中にあるですね、孤児院で、やっぱりスペイン内戦下で、で、その孤児院に入ってきた男の子たちの話なんですけども、そこで、なんていうかですね、ちょっとイケメンのですね、兄ちゃんがですね、突然その、なんていうかまあ、えばり始めてですね、ものすごいなんか暴力的な、なんていうか独裁体制を取っていくんですね。で、子供たちはそれに対してレジスタンスで戦わなきゃならないって話になって、まあこれはまさにその、民主勢力側のレジスタンスと、ファシズムのそのフランコ将軍の対決の内戦状態をその個人の話に、してた映画がそのデビルズ・バックボーンっていう映画だったんですけれども、まあいわゆる箱庭っていうか、まあ狭い状況に象徴させてその当時の政治状況を描いてる映画なんで、まあそんなものないでしょうかっていう、三好さんからの、ご質問なんですが、こういうのは結構ね、実はいっぱいあってですね、もともと歌舞伎でですね、まあ忠臣蔵とかいろいろありますよね。で、ああいうのって、まあ、要するにまあ、歌舞伎のいろんなその、なんていうか、まあ昔のですね、その江戸時代に作られたものであっても、その、鎌倉時代であるとか、その平安時代の話っていうのがあるとすると、大抵はその時の江戸時代の、実際にあった政治的状況を昔の話になぞらえて描いて現実批判をするという手段がその歌舞伎にはあったわけですよ。あとシェイクスピアがよく言われてるのは、シェイクスピアの中にあるジュリアス・シーザーであるとか、まあ、いろんな政治劇はですね、大抵イギリスじゃない、イギリスで書かれた話で、イギリス人が演じるのにイギリスじゃない国、まあ、ハムレットなんか、あれ、北欧ですし、シーザーは昔のローマですけども、時代と場所が違う国の話にしてですね、まあ、ロミオとジュリエットはイタリアですよね。しておきながら、実際にその時にイギリスで起こってた、その政治状況とかを、風刺している。っていうようなことをやってたんですね。だから結構もともとお芝居とか映画っていうのはそういう構造を持ってるわけですよ。全然関係ない話に見せといて、実は実際の政治とかをパロディーにしてたり、 まあ、政治劇みたいなものを主人公たちにやらせてるってのは、もうこれ昔から演劇ので演劇とかの伝統なんでね、別にこう数え上げるとキリがないっていう感じなんですけども、よく言われてるのは、ゴッドファーザーってのは一体何を表現してるのかって言われると、あれは要するにイタリア移民の話っていうにしながら、実はアメリカという国そのものを象徴してるんだと。要するに最初はその一生懸命働いて、というかこの国を作ろうとして豊かになろうとして頑張ってきたんだけども、そのうちにどんどん腐敗していくと。で、その、息子の世代とか、孫の世代とかは、まあ、息子の世代ですけども、ゴッドファーザーの場合には、その親父を批判してるわけですね。人情のしがらみとか、そんなんばっかりで仕事してて、もうこれはダメなんじゃないかと。もっときっちりとかビジネスとしてやったらいいんじゃないかみたいなところを思ってたりですね。そのヤクザみたいなことをしてて良くないというふうに思ってるわけですね。息子マイケルは。ところが実際にその親父が死んでですね、自分が経営者に回ると、もっと、なんていうか、もっとビジネスライクな、もっと現代的な商売をしていくわけですね。そう、どうなるかというと、人情を全然切っていって、その昔世話になった人とかも全部もう仕事だから、もう切る。ビシッと切っていくわけですね。で、どうなるかというと、殺伐とした世の中になってくるわけですね。でも、もうとにかく金儲けしか考えなくなってくると。そうすると、もう自分の周りも友達も誰もいなくなってくるっていうのは、要するに、まあ、アメリカっていう国自体がですね、結局ビジネスライクな、金持ちだけの社会になっていくと、昔のみんなで一緒に豊かになりましょうって言って頑張ってた頃は一体どうなっちゃったんだろうかみたいなことを、やっぱり描いてるわけですね。で、それはどうしてかっていうと、こういうふうに、何にも関係ない話っていうのも、ただ普通は人は作ることはできないんですよ。で、僕はいつも映画っていうのは何かを象徴してるんだっていうふうに言ってるのは、何かを象徴させないと話って要するに空回りしちゃうんですよね。これは技術的な問題で、テクニック的な問題なんですけれども、何の関係もない、現実と何の関係もない話っていうのを作ろうとすると、何の意味もない話になっちゃうんですよ。要するに見てても何もこう響かないし、覚えられないし、別に真剣になれないんですね。だから結局何かをなんとなく象徴させようとするんですよ、現実の。すると見てる方もそれをはっきり気がつかなくても、どっかでこういうの見たことあるぞ、なんかこういうの知ってるぞっていうのがあるから、それが本当に象徴してるものは分からなくても、うん、分かる分かる、こういうことってあるよねって思うっていうふうに観客を取り込むための技術として、その現実の象徴っていうのをやるんですよ。だからそれをやらない、要するに僕はこれはこういう社会現象の象徴ですっていうふうに言うと、それは裏読みすぎだとか言う人がいるわけですけども、全然違うんですよ、これは。これは作劇するときの単に技術なんです、これは。観客を熱中させるために、観客を、なんていうか、他人の関係ない話だなと思わせないようにするために、観客の身近で起こっていることとか、現実で起こっていることを物語の中にうまく盛り込んでいくということは、単純にこれテクニックとしてあるわけですね。それがわからない人は、僕がこう、なんていうか、あの映画はこういう、当時のベトナム戦争のこういう状況を象徴してるんだとか言うと、それは勝手に考えすぎだとかね、深読みしすぎだとか言うんだけど、そうじゃないんですよ、これは。単純にこれはシナリオライターの技術なんですね。日本のシナリオは最近ダメになってるというのは、そういう根本的な技術を全く、なんていうかね、失ってしまったからなんですよね。だから、よく言われてるのは、東映のヤクザ映画っていうものとか、東映の時代劇とか、東宝の時代劇、大映の時代劇ですね。その当時の時代劇とかヤクザ映画ってものは、なんであんなに面白かったのか、1950年代、60年代のヤクザ映画、いや、忍者映画とか、時代劇がなんで面白かったのかっていうと、当時の要するに政治的状況、特にその自民党内の構想であるとか、その共産党がですね、まあ当時共産党っていうのは、最初は要するに軍事路線でですね、武装革命をアメリカで日本に起こそうとしてたんですけども、それがだんだんこう、これじゃダメだって言って、こう、まあ、日和っていくわけですよ。で、その中で、なんていうか反発してる若者たちが、なんだ日和ってんじゃねえかよって、武装闘争どうなったんだって、この世の中もう革命でひっくり返すしかないじゃないかと思ってる奴らが、どんどんそこから外れていくと、共産党から。で、新左翼になって、それも結局、自滅していくと。そういった状況を、ヤクザや忍者や、その時代劇の中の侍たちの、構想劇に置き換えてるんですよ。まあ、老壮の問題であるとかですね。そういった実際にその時に起こってた政治闘争を、はるか昔の江戸時代や戦国時代や、そういったものに置き換えることによって、で、見る方は、ああ、これわかるよ、こういうことあるもんねって、俺もこうだったよとか、そういうことになると。東映の時代劇とか、集団構想劇ってのは、すべてそういった、まあ、日本の戦前から戦後にかけての、政治的な構想をモデルにしてるんですよ。仁義なき戦いもそうですし、仁義なき戦いなんていうのは、まさに共産党と新左翼の関係性っていうのを、そのまま、まあ、実際にあったヤクザの構想で、 物語にも関わらず、非常にその、映し出してるんですね、鏡のように。箱庭的なものでですね、まあ非常にわかりやすいものを見るとしたら、ランドオブザデッドっていうですね、ゾンビの、ジョージ・ロメロ監督の、一昨年かなんかに作ったゾンビ映画があるんですけど、あれはものすごくわかりやすくそのやってまして、まあゾンビがその、まあ世界中に溢れちゃってですね、で、ある島があって、その島だけがですね、バリケードを作ってですね、そこだけ人間の世界が残ってるんですね。で、そこは金持ちがふんぞり返っててですね、で、貧しい人たちは下のスラムに住んでるんですね、その島では。で、貧しい人たちは外に出てって、そのゾンビ狩りをしなきゃいけないんですよ。で、金持ちは上でもって、なんていうか、まあ、いつもパーティーやって浮かれてるんですけども、この映画一体、何を象徴してるかっていうとですね、まあ、非常に見ると一発でわかるんですが、その装甲車でもってですね、武装したその、まあ、貧乏人の兵隊たちがですね、ゾンビを、が、その、わらわら襲ってくるところを、パトロールするってとこから始まるんですね。これは完全にバグダッドなんですね、イラクの。で、アメリカの、まあ、今現在戦争してる兵隊さんたちってのはみんな、貧乏な、貧乏な、貧乏なですね、アメリカの本当にもう貧乏な貧しい人たちが、その、大学に金が欲しいと。要するに年収200万とかの人たちなんですね。そういう人たちがその軍隊に入れば、そのご飯も食べられるし、大学にも行けるって言って軍隊に入って、それでまたバグダッドとかアフガン行って殺されてるわけですけども、戦争させられてると。で、実際にその戦争を始めた奴らっていうのは、まあ、大金持ちの奴らでですね、まあ、ブッシュとか金持ちボンボンとかで、チェイニー副大統領みたいに、その、石油会社の親分とかですね、そういったものが戦争を起こしておいて、貧乏人をこき使って戦争させてるという状況を、ランドオブザデッドって映画はもう、はっきりと描いてるんですね。だから、一番象徴するどころかですね、主人公たちが新聞を読んでるシーンがあって、そこにはイラク戦争の記事が載ってたりしてですね、昔の古新聞なんですね。そういうものを見せてですね、ロメロは、このランドオブザデッド、ね、このちっちゃい島はアメリカなんだよっていうふうなことを言ってると。まあ、箱庭映画ではあれが一番ものすごくわかりやすくて、バカみたいなっていう気もするぐらいわかりやすい映画なんで、ランドオブザデッドを見てもらうといいかなと思いますが、まあ、ホラー映画ってのは大抵、非常に現実の社会を象徴するようなものにならざるを得ないんですね。ホラー映画とか怪獣映画ってのは、どうしてかというと、ホラーとか怪獣っていうのは、お化けとか怪獣ってのは実際にいないわけですから、実際にいないものをただ、いないよーって感じでやっちゃうと、ただのファンタジーで、こんなもん見てても面白くねえやって、怖くねえやってなるんですけども、何らかの現実で起こっていることを、こう、うまく象徴させると、なんとなくリアリティがあってですね、なんか怖くなってくるというのが、単純にこれは技術です。これはテクニックなんですね。シナリオとか作る上での。だからそれはちょっと、考えすぎとかいうことではないのです。ということで、三好さんからのお手紙でした。はい。で、今日はですね、No Country for Old Men、日本語タイトル No Country っていう映画をですね、日本でショーゲートさんの配給で3月ぐらいに公開なんですけれども、それをハリウッドで取材させてもらいましたので、その話をしたいと思います。はい。これはですね、原作がですね、地頭暴力の国っていうタイトルで、不走者文庫から出てますね。原作者の名前はコーマック・マッカーシーって人でですね、この人はすべての美しい馬っていう、叙情的なですね、西部劇の原作者として有名なんですけども、これはですね、もうとにかくすごい小説ですね、地頭暴力の国っていうタイトル通りですね、もうとにかくずっと人を殺し続けるという文庫本一冊でですね、もうなんかすごいもう、なんか30人ぐらい殺すんですね。そういうね、もう殺し殺し小説なんですけれども、やはりそれをコーエン兄弟が映画化したんですよ。で、コーエン兄弟といえば一番有名な映画は、まあヒットした映画はファーゴですね。で、あれはまあファーゴっていう実在のですね、ノースダコタっていうカナダとの国境地帯のめちゃくちゃ寒いところで、まあ荒野でですね、もう雪が降ると真っ白でですね、空も真っ白、下も真っ白で何も見えないっていうような、そういう街でですね、起こった誘拐事件を、まあ描いた、まあサスペンス映画なんですけども、でも出てくる人間がもうみんな間抜けなんですね。で、まずその、なんとか誘拐を計画する男はウィリアム・H・メイシーってなんとかまあ、捨てられた犬のような顔をした男ですね。いつも泣いてる顔のですね。あれが要するにまあ、向こうなんですけれども、奥さんにまあ、牛耳られて何もできない。その奥さんの、お父さんというのは自分の会社の社長であると。もうそれがですね、頭きてですね、その奥さんを誘拐させちゃうんですね。まあ、ギャング二人、スティーブ・ブシェミとですね、ピーター・ストーメアっていうのを雇ってですね。で、もっと身代金を取って自分が借金作っちゃったんで、その借金を埋め合わせしようとしてるわけですよ。バレないうちに。で、ところがですね、もう出てくるやつがみんな間抜けで、ウィリアム・H・メイシも間抜けだし、その、強盗二人組、ギャング二人組も間抜けでですね、で、みんながね、大ボケばっかりこいてるうちに、どんどんどんどん死体の山が増えていくというですね、人がどんどんどんどんどんどん殺されていくという映画なんですけれども、それでまあ、フランシス・マクドーマンドっていう、まあこれ、ジョエル・コーエンのですね、奥さんなんですけども、彼女がですね、その田舎の保安官で出てきて、ものすごい推理力で全部解決してしまうというですね、っていう感じの映画なんですけども、これがやっぱおかしいのは、その、フランシス・マクドーマン演じるですね、 ノースダコタの保安官がですね、まあ、田舎の言葉で喋るんですね。はっきりと東北弁に近いんですね。それで、寒いところの人たちっていうのは口をはっきりと開かないように喋るんで、もごもごしちゃうんですよ。で、あと、ノースダコタ州の人たちっていうのは北欧出身の人が多いんですよ。圧倒的にスウェーデンとかデンマークとかですね、ノルウェーの出身者が多いんですね。で、人が死んでんですけど、どうしたべ、死んでるべ、頭打たれてるべ、なんだーとか言って、ゆっくりゆっくり、非常に緊迫した状況なのに、だー、そうだべなーとか言ってるんですよ。だからめちゃくちゃ見てる方がおかしいというですね。危ねえんじゃねえか、この状況って思ってもみんな、んだーとか言ってるんで、のんびりしてるという映画がファーゴだったんですけれども、まあこれが非常に大ヒットしまして、面白かったんでね。はい。で、今回のですね、ノーカントリーって映画は、そっくりなんですね、話が。で、ファーゴはですね、北の、アメリカの北の外れの荒野のですね、もう雪ばっかりで、もう何も見えない真っ白なとこだったんですけども、今度はテキサスのですね、砂漠の話なんですよ。で、テキサスの、まあ、やっぱり国境、南の端の国境地帯を舞台にしてまして、で、見渡す限りその荒野でですね、要するに前回の大雪原が荒野になった感じなんですよ。で、まあ、やっぱお金をめぐるですね、ギャングどもの抗争の話で、そこもよく似てるんですよ。あと、それを追っかける人が田舎の保安官でトミー・リー・ジョーンズなんですね。これも似てますね。で、やっぱり彼ものんびりしてて、まあ、殺人事件でどんどん死体が増えていくのに、あー、そうだべなーとか言ってるんですね。でも、やっぱ頭が良くてっていう設定も非常によく似てるんですが、常識人なんですね。保安官が主人公ってとこまで同じでいいのかな、これって思って、コエン兄弟に聞いたら、あー、似てるってのは途中で分かったけども、どうしようもないよって。今回は原作は別にあるんだから、わざわざ俺たちが想像力がなくて似ちゃったんじゃなくて、たまたま似ちゃっただけだとか言ってましたけど、はい。で、事件自体はどういうふうに起こるかって言いますとね、ジョシュ・ブローリンっていう人がいるんですけど、この人はグラインドハウスのプラネットテラーって映画で、ゾンビになるですね、嫌なお医者さんの役やってましたね、奥さんを殺そうとする。で、なんかちょっとね、ヌメヌメっとした男で悪役ばっかりの人でかわいそうだったんですけども、ちなみにこの人、お父さんがですね、俳優でですね、バーブラ・ストライサンドと、結婚してるんですね、お父さんが。それで、バーブラ・ストライサンドと年収が1億倍ぐらい違うんで、バーブラ・ストライサンドの夫としか言われない人がお父さんなんですけども、このジョシュ・ブローリンは今はダイアナインと結婚してるんですけども、売れないんですね。僕と年はあんまり変わらないんですけど、40過ぎぐらいですけども、ずっと売れなかったんで、ダイアナインに暴力振るったっていうんで、警察呼ばれたこともあってですね、ダイアナインはまあずっと売れ続けてる人なんでね、神さんのがまあ有名だし、それかわいそうだなと思ったけど、今回このノーカントリーって映画で非常にいい役でですね、本人に会ったらもうものすごく喜んでましたね。やっといい役が来たよ、この年でやっと俺の役が来たよとか言って、もう本当に泣きながら喜んでましたけど、彼はですね、もともとそのテキサスでですね、テキサスかどっかでですね、牧場で育った西部の男なんですよ。お父さん俳優ですけども、だから今回ですね、テキサスでピストル撃ちまくる役っていうのはもうまさしく彼自身なんで非常に似合ってるわけですけれども、まあ彼がですね、ベトナム帰還兵で、舞台は1980年で、ベトナム戦争からですね、8年ぐらい経ったところで、彼は仕事がないベトナム帰還兵でですね、それで、まあ鹿狩りかなんかを砂漠でやってるとですね、突然死体の山を発見するんですね。死体がバーッと散らかってて、全員銃持ってるんですよ。で、車がですね、ひっくり返ってるんですけども、まあよく見ると麻薬を積んでるんですね、トラックに山ほど。で、まあ、麻薬のですね、取引をやってた麻薬ギャングたちがですね、なんかで揉めて殺し合って全員死んじゃったんですね。で、お金と麻薬だけはそこに残ってるんですよ。で、お金は2億円ぐらいあるわけですね。それ当時の2億円だから今だとものすごい価値があるわけですけども、10億円ぐらいの価値があるんじゃないかと思うんですけど、それを拾っちゃうんですね、そのジョシュ・ブローリンが。で、ジョシュ・ブローリンは要するに、まあ、ベトナム戦争の後後遺症でですね、まあ、まともな仕事に就けなくて、まあ、溶接工やってるんですけども、でもって、まあ、貧しいトレーラーハウスに住んでるんですね。でもって、奥さんをもらったんだけども、奥さんに、まあ、楽させてあげたいと。奥さん苦労かけてると。いうことで、この金でもって、なんとか、いい生活をしたいと思って、その金を持って逃げるわけですけれども、このジョシュ・ブローリンはちょっといい人なんですね。で、打ち合いで死んだギャングのうちの一人がですね、ちょっとまだ生きててですね、死にかけで、水をくれって言ってるんですよ。で、それを、がもう耳にこびりついて離れないんですね。夜、家帰って寝てもですね。で、やっぱり水やりに行こうって言って水やりに行っちゃうんですよ。その砂漠のど真ん中の死体が散らばってるところに。いい人なんですよ、このジョシュ・ブローリンは。で、水をあげに行ったら、もうそこでですね、お金が持ち逃げされてるんで、誰が持ち逃げしたんだってことを思って調べてた、そのギャングどもに見つかっちゃうんですね。で、そこからもう、彼はですね、車をそこに置いて走って逃げてしまったために、身元が割れちゃうんですよ。でもあとは逃げ続けるしかないと。で、奥さんを連れて、逃げることになるんですけど、で、このジョシュ・ブローリンの奥さんはですね、ケリー・マクドナルドっていう女優さんが演じてるんですけど、この人はトレインスポッティングでイワン・マクレガーとセックスしちゃう女子高生、をやってた人ですね。それ以外にあんまり覚えてないんですけど、この人。 この人全然関係ないけど、トラビスっていうバンドの、ボーカルと結婚して、インタビューの時に妊娠してましたけど、お腹大きかったですけど、このケリー・マクドナルドが奥さんでですね、まあ、ちょっと、イギリス人、スコットランド人なんですけど、このテキサスの田舎なまりでですね、んだべーっていう、まあ、田舎言葉をうまく演じてましたけども。で、まあ、この奥さんと一緒に逃げたいと。でも、とりあえず奥さんだけ逃がしてですね、ジョシュ・ブローリンはそのお金を持ってどっか逃げようとするんですけども、そこでですね、そのギャングの元締めがですね、雇った殺し屋が追っかけてくるんですね。その殺し屋がシュガーって不思議な名前の男でですね、この絵をですね、ハビエル・バルデムっていう俳優さんが演じてるんですが、このシュガーっていうのがですね、とにかく、会った人を全部殺しちゃう人なんですよ。こう、道端で道聞いたりするじゃないですか。ガソリンスタンド行ったりね。そうするともう、それだけで人殺しちゃうんですよ、その人。とにかく、会った人全部殺していくというですね。なんていうか、完全な殺人マシーンで、まあ、頭は完全におかしいんですね。で、髪型もね、すごい、なんか昔のビートルズのような不思議な変な髪型をしてまして、それがまた非常に怖いわけですけども。で、この、役者さん、ハビエル・バルデムっていう役者さんは、スペインの人でですね、アルモドバルの映画とか出てた人です。最近夜になる前にっていうですね、キューバから亡命した実在の作家を描いた映画でですね、主役を演じて非常に評価されて、その後ですね、海を飛ぶ夢っていう映画でですね、またやっぱり実在のですね、今度はですね、首から下が麻痺して動かなくなってしまった男の演技をしまして、まあ首から下動かないでですね、見事な演技をしてですね、ものすごく評価されて賞とか取ったわけですけれども、このバルデムっていう人はですね、まあ、ものすごい濃い顔してるわけですね。で、目とかものすごいでかくて、鼻がガバーッとでかくてですね、口もでかくて、背も高くて、手も足もでかいというですね、もうちょっと人間離れした容貌の人なんですよ。で、これがまた人間離れした役でシガーっていう男を演じるんですが、ものすごく強くてですね。で、まあ打ち合いとかで撃たれたりするんですね、このノーカントリーって映画の中で。で、撃たれても全然痛がんないんですよ。全然気にしないでですね、淡々とその、弾を取り出して、その傷口を、なんていうか、縫っていくんですね。で、あとすごいのは、瞬きを一切しないんですね。で、これはすごいなと思うのは、その瞬きをしないで銃を撃つっていうのはね、ものすごく難しいことなんですよ。昔、ルーシー・ルーにインタビューした時にですね、まあ、くだらない、なんか彼女が殺し屋役を演じて、バンダルスと戦う映画があったんですけども、忘れた。タイトル。あれでもね、銃を撃ちながら全く瞬きをしないんですけれども、あれはなかなかできなくて、結局銃の光を合成したりして、瞬きしちゃった部分とかをですね、ごまかしてたらしいですね。実際にその、バンバンって火花が出るような、火種を引く瞬間で目をどうしても閉じてしまうってとこあってですね、クリント・イーストウッドですら閉じていたりするんですよ、銃撃つ時に。はい。で、このバルデムもですね、銃を撃ったことがなかったんで、とにかくその瞬きしないで銃を撃ちまくるっていうのをものすごく訓練したって言ってましたね。で、一番すごいのはですね、まあ、銃を撃つだけじゃなくて、まあ、自動車とかバンバン爆発させたんですよ。とにかくなんていうか、一人テロリストというかですね、一人アルカイダというか、まあ、ターミネーターっていう、シュワルツェネッガーの映画がありましたけど、あれはサイボーグだったわけですけど、ロボットだったんですけど、人間なんだけど、ほとんどターミネーターと同じ存在なんですよ。で、とにかく何でもかんでも爆発させていくわけですけど、爆発物を仕掛けた車がこう爆発するときに、後ろを向いてるわけですね。それでどんどんどんどん歩いていくんですけど、後ろで爆発しても全く表情も変えないで、そのまま歩いていくっていう演技があるんですよ。これはすごいですね。まあ、ロバート・ロドリゲスの映画によく後ろで車が爆発してて、前をバンデラスが歩いてくるっていうシーンがあるんですけども、まあ、あれと同じなんですが、ものすごく至近距離で、目をつぶってないんですごいなと思いましたが、はい。で、このシガーっていう男が、ヤクザに雇われて、そのお金を持ち逃げしたジョシュ・ブローリンをずっと追っかけていくと。で、その間もう全然無関係に、その出会った人とかすれ違った人をバンバンバンバンバンバン殺していくという。で、コーエン兄弟の映画っていうのは、まあ、すっとぼけてるんですけど、バイオレンスが強烈なんですよね。ファーゴの中でもやっぱり強烈なのは、車を途中で止められたピーター・ストーメアを扮するギャングがですね、警官の頭をガツッと手で掴んでですね、その頭に至近距離に持って弾丸をバーンと打ち込むっていうシーンがあるんですよ。そうすると、頭にボコンとでかい穴が開いて、中から脳みそとかボコボコボコって吹き出すっていうシーンがあって、それを見てスティーブ・ブシャミは、ヒーって言うんですね。スティーブ・ブシャミ、最高の演技でしたけど、あれ。そういうシーンとかですね。あと、ミラーズ・クロッシングって映画がありまして、このミラーズ・クロッシングっていうのは、ハメットのですね、ハメットって作家が書いたですね、血の収穫っていう話と、ガラスの靴っていう話、ガラスの鍵っていう小説があって、その二つを、合体させたパクリ映画なんですけれども、ニューオーリンズを舞台にですね、アイルランド系のギャングとイタリア系のギャングの抗争の話なんですね。で、これもまた凄まじい暴力に次ぐ暴力でですね、特にイタリア系のギャングの殺し屋っていうのはですね、猛男なんですが、その男が持ってる銃がですね、そのまあ、これ1930年代の禁止法時代の話なんですけれども、彼が持ってる銃がその当時最高の威力を持っていたウェブリー&スコットっていう銃を使うんですね。 で、45口径っていう、455口径っていうですね、45口径よりちょっと大きい弾丸を使ってですね、人を殺しまくるんですけれども、この男はその弾丸の威力をですね、知り尽くしてるんで、人が逃げていく間にすぐ撃たないんで、逃がすんですね。で、たたたその男が逃げてって、その壁の裏側に入ったところでいきなり壁越しにドーンと撃つんですよ。その壁にボコンとすごい大きい穴が開いて、バタッと壁の向こうの男が倒れるっていうシーンがあってですね、すげえかっこいいんですけど、コエン兄弟は結構銃撃戦とかバイオレンスの演出がかっこいいんですね。かっこいいっていうか怖いんですけども。で、それが好きな人にとっては今回のノーカントリーっていうのは最高の映画なんですね。とにかくずっと撃ってんだもん。バコンバコンバコンバコンって言って。で、このシガーっていうのはですね、ものすごく巨大なショットガンにですね、こう、なんていうか、でかい筒みたいなサイレンサーをつけて撃つんですね。で、不思議な音がするんですよ。ボン!ボン!みたいな。これがいきなりジョシュ・ブローリンを襲っていくという怖いんですけども。で、また、このシガーはもう一つ武器を持ってまして、牛とか豚を殺すときにですね、使う、なんていうかね、圧搾空気でもって、スパイクをですね、頭にガツンと打ち込む、なんていうかね、これなんていうんですかね、突竹銃ですね。銃っていうのは火薬は使ってないんですけど、圧搾空気なんですけども、これをいつも持ち歩いてて、それでも人を殺すんですよね。まあ、要するに彼にとっては、その人間っていうのは、要するに、まあ、家畜と同じなんですね。だから何人殺しても全然平気なんですよ。そういう化け物がシガーっていう、このバルデム君演じるですね、究極の殺人マシーンなんですね。で、もう一人、さっき言ったトミー・リー・ジョーンズの保安官が、もう、追っかけるわけですね。つまりこれ、三つどもえの追跡劇になってるわけですよ。で、これはね、僕は、あれそっくりだなと思ったんですね。夕日のガンマン地獄の対決っていうのはありましたけど、新夕日のガンマン地獄の対決か、続夕日のガンマン地獄の対決か、クリント・イーストウッドが出てるんですけども、これマカロニウエスタンで、セルジオ・レオーネ監督のマカロニウエスタンなんですけども、やっぱり三つどもえの追跡劇なんですよ。で、逃げる男はですね、イーライ・ウォーラックで、やっぱり金持って逃げてるんですね。で、それをさらに追っかけるのがリー・バン・クリーフっていう、まあ、殺人鬼ですね。殺人鬼ガンマンなんですけども、それをさらに追っかけるのがですね、まあ、よくわからないクリント・イーストウッド、ほとんど喋らない、まあ、いい男なんですけども、これがまあ、追っかけると。この三つどもえの追跡劇が、地獄の対決、夕日のガンマン地獄の対決なんですけれども、これとそっくりなんですね。このノーカントリーって映画は。まあ、ジョシュ・ブローリンはイーライ・ウォーラックのようにですね、ブサイクでもないんですけれども、で、ジョシュ・ブローリンはですね、逃げてるばっかりじゃなくて、やっぱり元のベトナム機関兵なんで、その自分で持ってショットガンをですね、竹を切り詰めたりですね、もう結構、なんとか、戦いの技術を持ってる男なんですよ。だからプロなんですね。それに対してシガーっていう殺人鬼が襲いかかると。で、もって対決シーンがあるんですけど、ものすごいですね、両方ともプロだから。もう、あらゆる手を尽くしてですね、相手を、まあ、やっつけようとするんですけども、この銃撃戦シーンとかものすごいですね。はい。まあ、そういう映画なんですけど、そこにさらにもう一人プロが絡んできまして、ウディ・ハレルソン演じるですね、探偵なんですけども、彼もベトナム機関兵でですね、途中でシガーが暴走してしまったために、もう取り返しがつかないということで、ギャングのボスがさらにもう一人雇って、っていう話でですね、まあ、四つどもえになるんですけども、最終的には。そういう、まあ、追跡劇なんですけれども、まあ、ちょっとね、コエン兄弟としては、今までと違ってね、すっとぼけたところがあんまりなくてですね、バイオレンスシーンとかアクションシーンのテンポが良くてですね、まあ前半とか本当に普通の、なんとかハリウッドのアクション映画みたいなんですね。それこそ昔のサム・ペキンパーとかドン・シーゲルみたいな映画を撮りたかったってインタビューで言ってたんですけども、前半そういう感じなんですよ。で、後半ですね、あっと驚く展開になってですね、ってびっくりさせたまま終わっちゃうんですけども、これはまあ、コエン兄弟曰くですね、まあ、そういうもんだよと 原作はそうだからしょうがないよねって言ってたんで、原作を読んだ人にはもう、分かってると思うんですけども、原作読んでない人は、何この終わり方っていうところもあってですね、それもまた面白いっていうか、コーエン兄弟やっぱりただもんじゃねえなっていうかね、一筋縄でいかねえなこのじじいっていう感じなんですけれども、はい。そういうことで、それがノーカントリーって映画で、まあ、ちょっとこの、シガーを演じるバルデムの異常演技、もう、見るからに怖いっていうのは、これちょっと本当すごいんで、多分アカデミー賞にノミネートされるだろうと僕は思うんですけどもね。でも、インタビューするときやっぱりちょっと怖かったですね。前日にですね、この人が人を殺しまくる映画を見たんで、インタビューで、要するにワンノーワンというインタビューだと二人きりになるんですよ、ホテルの部屋で。怖いですよ、こんな、あんな人を殺した男と二人きりになれないよって言って怖くなっちゃってですね。で、しょうがないから映画会社のですね、木村さんって人も一緒についてきてもらったんですよ。で、なんだよって言って二人で来たのかとか言われてですね、だって怖いんだもん、あんたと二人で部屋なんかいられないよって言ったら、いや、僕怖くないよとか言ってね、そのバルデム君はですね、僕ほんといい人だよみたいな感じで、ほんと怖がんないでよとか言って、おかしかったですけどね。はい。でもやっぱりそのシガーの役をやってる時に非常に奇怪な なでマッシュルーム型の髪型をしている時はですね、カツラじゃなかったんで、レストランとかに行ってもですね、レストランの隅っこの方の席にね、追いやられたりですね、周りの人は全然近づかないっていう、みんなおかしいんじゃねえかこいつっていうふうに思われたって、おかしくねえよとか言ってましたけど、おかしかったですね。あと、昔アルモドバルの映画出てる時とか、まあセクシーなハンサムスターだったのに、まあ、こんな奇怪な役ばっかりやってていいんですかって言ったら、だって俺ハンサムじゃないもん、だってブサイクでしょとか言って、俺ブサイクだよね、キモいよねっていきなり言い始めて、でしょとか言うから、イエスとは言えないですから、そんなこともないと思ったりするけれども、とかなんか曖昧な答えをしてですね、いいんだよ、俺はもう不気味な顔してんだから、こういう不気味な役が似合うのとか言っててね、いい人でしたね。はい。ということでですね、ノーカントリーっていう映画は、まあ、ちょっと今年見た中で一番バイオレントな映画だったんですけれども、来年3月公開なんで、お楽しみにというところで、今日はノーカントリーフォーオールドメンっていう映画についてお話しました。これタイトルはですね、この国はもうジジイには住みにくいぜっていう意味なんですけど、まあこれはまあ、トミー・リー・ジョーンズが言ってる言葉ですね。まあ、このシガーっていう殺人マシンは最初は人間かと思うんですけど、だんだん人間じゃなくてこの悪魔そのものっていうか、死神というか、人間が突然交通事故にあって死んだりしますよね。そういう、こう、偶然の死とかですね、天災とか、なんていうか、まあ、不条理で、もう何の理由もない死っていうのはそこら中にありますよね。そういったものを象徴しているのが、このシガーじゃないかって思えてくるんですね。で、このジョシュ・ブローリンは、その奥さんへの愛のために、もう知力と体力の限りを尽くして徹底的に戦うんですけれども、果たしてそれでも人間は運命というものから逃れられるんだろうか、というようなことを考えさせる映画が、このノーカントリーでしたね。このバルデムにも、このシガーってのは一体何者なのってインタビューで聞いたんですけど、彼は何者でもないって、過去もなければ、そのバックグラウンドもないし、親もいないんだ。要するにもう人間じゃなくて、ただのもう殺人そのものなんだよっていうようなこと言ってましたけど、まあ、普通の、まあアクションものかなと思って見てると、だんだんそういう非常に刑事学的、上学的なところに踏み込んでいくという映画がノーカントリーでした。はい。ということで、また皆さんからのメールをお待ちしております。こんな映画ありませんかっていうのもいいですね。こんな映画が見たいんですけど、こんな映画あったら教えてくださいとか、あと、こういう映画を昔見た覚えがあるんですけども、タイトルがわかりません。こういう、これこれ、こういうシーンがあって、こういう話なんですけれども、この映画の正体は一体何ですかっていうのもいいですね。そういった手紙もお送りください。あと、まあ、今までも募集しましたように、子供の頃見て嫌だった忘れられない映画とかですね、見てひっくり返ったとんでもないバカ映画とかですね、そういったものもですね、思い出したらお送りください。僕の著書からご希望のものをお送りいたします。ということで、また来週。